ですね、皆さんおはようございます。はい、本当はですねそんなこと言っちゃあれですけど、あんまり前に立ちたくなくてですね、まあ田坂先生がですね、急に、まあ急にというかイスラエルに行かれるということなんで、まあ、15日誰がするということで、もう執事会の中でもですね、なんか沈黙が誰にしようかということで あったんですけども、それで、まあ、一度ですね、私は、まあ、お断りするというか、まあ、しなかったわけですけれども、ただやはりですね、ちょっと神様にいろいろ示されまして、今日お話をやはりしようかなというふうに思いまして、急遽ですね、私が話させていただきます。まあ、これはですね、実は5年前にね、まあ御殿場の登山荘でですね、まあ、キャンプをした時にですね、話した話と、まあ、重複するところがありますけども、まあ、そのキャンプっていうのはですね、まあ、全員の方が参加したわけじゃなかったので、まあ、参加できなかった方がですね、お話聞きたいっていうふうに言われた方もいたので、まあ、ちょっと今日はその話も入れながら話をしていこうかなというふうには、思っていますので、ただ前みたいにですね、話したみたいに、そのなんていうんですかね、まあ、表側の話だけをするわけじゃなくて、ちょっとですね、詳しくそういう話もしていこうかなというふうに、思ってます。で、この今こう手があるんですけれども、その手っていうのはこちら側とこちら側があるんですよね。で、教会で語られることってですね、まあ、残念ながらこちら側の手のことばっかり語られることが多くて、あまりこちら側のことは語られないと言いますか、まあ、いわゆる恵みだとかですね、祝福だとか愛とか、そういうものはかなりこうそのいろんな教会でですね語るんですけども、まあ、こちら側のことはあまり語らないということで、こちら側のこともちょっとですね、今日は語っていこうかなと思っています。むしろですね、その、まあ、最初から嫌な話かもしれませんけれども、こちらの祝福とかそういうものより聖書を読んでいると、こちら側の話の方が断然多いんですね。ですから、まあ、そういうことを教会の中でなかなか話をもうしなくなってきている。ただこの教会は違いますよ。かなりそういうことを話してるんで、私はいいなっていうふうに思ってるんですけども、まあ、いろんな教会に行く機会もあるんで、そうすると、まあ、表側の話というかですね、そういうふうな話ばっかりしてるっていうところがありますので、まあ、そういう話もしようかなと思っています。で、聖書のですね、主人公、まあ、聖書ここにありますけれども、これは誰ですか？主人公っていうのは誰ですかね？ちっちゃいお友達どうですか？聖書の主人公ってわかります？誰が主人公ですか？イエス様。そうなんですよ。イエス様が主人公なんですよ。でも私ですね、最近もずっと聖書をよく読むようになったんですけれども、もう一人主人公がいるっていうことに本当に気がついたんですね。そっちの方が私大事なんだなっていうことがすごくわかりました。まあ、そのことについては後でまた話して、いたい行きたいと思います。はい、イエス様はですね、こういうことを言われました。自分の十字架を背負ってですね、背負って私についてきなさい。で、ルカの福音書の、23章の39節ですね、これ見ると、実はイエス様と一緒に十字架を背負っていった人がもういたんですよ。それはね、イエスと一緒に十字架にかけられた人なんですね。で、この人は、まあ、ルカにしかこれはこういうことは書いてないんですけども、十字架にかけられた人は2人いたんですね、犯罪人がですね。で、1人はイエスに十字架の上でですね、悪行悪口を言いですね、あなたはキリストではないか、自分と、ね、私たちを救え、ね、お前が誠の神なら俺を救ってここから下ろせっていうふうにですね言ったんですよ、一人はですね。で、普通この人は、イエス様のですね、左側につけられた人っていうふうに、考えられています、まあ向かって右側の方ですね。で、もう一人はですね、これすごいなと思うんですけども、 ね、もう一人の人はですね、お前は神をもう恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか、ね、我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことは何もしていないのだ、ね、そういう言い方をしたっていうことですね。これすごいですよね。私自分が十字架にかかっていて、そんなこと絶対言えないだろうなっていうふうに思います。で、神様、イエス様はこう言いました。イエス様、あなたの、こういうふうに言ったのね。イエス様、あなたの御国の位に、お付きになるときは私を思い出してくださいと。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、ってそういうふうに言ったんです。で、これは良き盗賊と言われてですね、もうカトリックの世界ではものすごい有名な聖人のように扱われている実は人なんですね。絵の中に必ず出てきて、まあ、大体向かって左側に描かれているのがこの良き聖人というんですけど、この2人をですねちょっと比べてもらいたいんですけど、何が違うのかということですね。いいですか、ね、でこれすごいですよ。もう1人は高ぶるもの、いいですか、1人は低いものなんですよ。で、1人は魂が砕かれていないもの、もう1人は魂が砕かれている、もう1人は、1人は悪い方は神をも恐れない、神に対して悪口を言っている、そして良き、ね、盗賊は神を恐れることを知っています、はい、それから一番大きいのは、ね、信仰があるかないかなんです。片方は信仰がないんです。片方は信仰がある、ね、そして神に従うのか従わないのか、もうこういうですね大きな違いがあるんですよ。実は先に言っちゃいますけども、カトリックでこういうふうに十字を切りますけれども、まず最初に真ん中を切るのは、これはイエス様を表してるね。十字架、真ん中の十字架を表してる。で、先に、まあ、位置関係が逆になってる場合もあるんですけども、左をね、左に持っていってから右に持っていく、これは悪いその、盗賊からですね良き盗賊に変わるということを意味しているそうです。こういうふうにしてこういうふうにするということは変わっていくっていう、それを願ってこういうふうに十字を切るという意味もあるということも、ちょっとネットで調べてたらそういうこともまあ出てきたということなんですね。で、ここで言うですね、パラダイスって何ですか？あなたはパラダイスに今日いますって、私と共に。パラダイスって、これ天国ですか？これパラダイスって天国と違いますよ、これ。訳すと、楽園っていうふうにですね、訳すことができます。後でこれ、謎解きをしていきます。この聖書の中にですね、全部謎解きが出ていますので、パラダイスって何かっていうことを、ちょっと後でですね、また、ね、後の方になったら説明していきます。で、私ですね、高校の実は教員をしているんですけれども、何しろその高校生って、まあ、やんちゃな高校生っていっぱいいましてですね、非常に自分勝手な生き方をしています。で、大概ですね、悪いことをした時にですね、親や先生がですね、まあ叱るんですけれども、こういう言葉を私はもう耳にタコができるぐらい聞きました、ね、これ高校生が言うんですよ、ね、自分の人生を自分の思う通りに生きてどこが悪いんだ、こうやって言います。必ず言います。うるせえ、俺の人生じゃない、お前にそんなこと言われる筋合いないよって、そういう言い方します。もうすごい汚い言葉使いますけれども、そういう言い方です。で、あんまり親やですね、私が言うとですね、お前だって同じことしてるじゃないか、なんで俺に言うんだよ、お前だって同じじゃないか、こういう言い方をしますよ、子供はすいません、なんかで、ね、高校生がいる前でそういうことを言うとあれなんですけども、それも私耳にタコができるぐらいね。で、それをね、導こうとしても全然導けないんです、私。それなぜかって、盲人が盲人をですね、本当に手招きして救ってるようなもので、なかなかそれをですね、そういった人をですね、改心させるっていうことはものすごい難しいことだなっていうことを身に染みてですね感じています。でも親は言います、 あんなに素直でいい子だったのに、なんであんな風になっちゃうんだって、みんな言います。小学校の先生も言います。あんなにね、いい子だったのに、なんで高校に行くと、どういう教育してんだ、高校はって、高校が悪いみたいな言い方をするんですけど、別にそうじゃない。それは、もう私は分かってるんですけど、私たちはですね、その、善悪を知る身を食べてしまったんですよ。だから、罪がね、私たちの心にありますから、幼い時にはそれが分からないんですけれども、つまり思春期を迎えていろんなことが分かる。ね、男女の関係だとかいろんなことが考えて、自我が目覚めてくると、そういうふうなものに変えられていく、非常に罪深いものに変えられているってことを、もう毎日私はですね、そういうことの戦いをですね、しているわけなんですけれども、その、で、まあ、先ほどですね、キャンプで話した話をしますけども、でも私もですね、人のこと全然言えないんですよ。実は自分もですね、一度しかない人生だから、自分の思う通りに生きようっていつも思ってました。本当に30代の前半ぐらいまで、本当にそういうふうに思ってました。自分勝手だったんです。とは私ですね、結婚したらやっぱり共働きで子供もできて、本当にですね、自分っていう、の時間というのもなくなっちゃって、本当にですね、私はですね、困り果てましたね。これはね、本当にきつかったですね。職場に行っても仕事の 山積みだし、まあ、家に帰ってもですね、家事の山積み、子供の面倒、育児の、ね、面をしなくちゃいけないということを本当に不自由になって、私はですね、ああもう本当にこうストレスが溜まってですね、どうなっちゃうんだろうっていうふうに思った。でその時にですね、私ですね、ちょっと強烈なことを言いますけども、私ね、サタンにね、魂を売ったんだよ。私ね、自分がやりたいことがあったから、サタンを受け入れて、サタン入ってくれって言って、全部ですね、そのなんていうんですか、自分のその欲望を満たそうとしたんですよ。そういう経験を本当にしたんですよ。それこの間話さなかったけど、私明確に言った。そしたらね、サタンって本当にね、怖いんですよ。例えばですね、サタンってどういう性質か、今はもう聖書をものすごい読んでるから、わかります。じゃあ、第1ペテロのですね、5章の、まあ、8節を見てください。開けてください。第1、開きます?第1ペテロ。はい。ないか。あります?はい、これですね。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように、食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。はい、もう一つ、呼ぶ記の 2-2 ですけど、これはまあ同じようなこと書いてあります。ね、主はサタンに、仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えていった。地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。いいですか。サタンは、地にいて歩き回ってます。そして吠えたける獅子のようにですね、食い尽くすべきものを探し求めているんですよ。だからサタンに入れなんて言ったら、スッもうすぐ入ってくるんですよ。本当に恐ろしいですよ。でサタンって賢いんですか、賢くないんですか。ものすごい賢い。だから神様のふりをして近づいてきますよ。あなたに神様に祈ってるんだと思ってたら、サタンに祈ってるっていうことも、あとでまたその話をしますけども、そういうこともあるっていうことなんですね。私どうなったかっていうとですねうつ病になりました。もう本当のうつ病に、なっちゃったんですね。で、まあこれもね、御殿場で明かしましたけど、もう体はクタクタに疲れていて全く眠れません。こんなに疲れてるんだから今日は眠れるだろうというふうに思って家に帰ってもですね、全く眠れない。一晩中眠れない。何しろうつ病っていうのは眠れない。3日間ぐらい全く寝ない時もあって、それでも仕事に行っていたんですね。で頭はですね、お釜をかぶったようにいつも重く痛く、まあ、不定愁訴って言われるですね、体中が痛くなるような症状も現れてですね、病院に行きましたらうつ病だっていうことで薬も処方されたと。もうなかなか良くならない、八方塞がりね、そのような状況になりました。まあ例えて言えば、真っ暗な壺のどん底でですね、一人でいるような気持ちでしたね。でこんなに苦しいんだったら死んだ方がマシだと思ってですね、もう殺してくれっていうふうに神様に祈って いいですか、ね、でも私死ななかったんですよ。死のうかなって何度も思ったけど死ななかったんです。もう命がけでやってる。そうするとどうして死ななかったかっていうとですね、死んだらもっと苦しいってことを私知ってるんですよ。クリスチャンだからもう死んだら今の苦しみの何十倍もですね、苦しい苦しみが来るってことを知ってました。でもすごい不思議なのはこの苦しみがですね、お風呂に入っている時と湯船に浸かっている時と教会で賛美している時にはその痛みが消えるってことを気がついたんですよ。すごいですよ賛美は。本当にその時だけです。で賛美から離れちゃうともうダメです。だから一番いいのはお風呂の桶の中に入って賛美をするっていうのがもう最高なんですけども、でもそれを逃れるとですね、もうすぐもう頭が痛くなってどん底気分が塞ぎ込んじゃうっていうことが起きました。でそんなことは半年ぐらいやっていたんですね。もうこれ明らかに分かるのはもう霊的なものなんですよ、この戦いなんですね。で私はですね、もう本当にどん底の中 ですね、いたんですけど、妻がですね、新聞広告の中から面白いものを1枚私に見せました。それは何かっていうとですね、11月の23日に川崎バプテスト教会で盲目のテノール歌手新垣つとむさんのコンサートがあるっていうことを知りました。私新垣つとむさんということをほとんど知らなかったです、はい、じゃあちょっと新垣つとむさんの写真を出していただいてもいいですか。この方はご存知だと思う。この人バプテストの方なんですよね、牧師なんですけれども、まあ、この方が来るっていうことで、まあ、11月23日、まあ、妻も行ってきたらっていうから、まあ、行ってみようかなと思ってですね、行きました。もう今日みたいに本当に冷たい雨がですね降っていてですね、もう夜だよ、夜の、6時ぐらいから確かやったんですけど、もう最悪でしたね。もう行くのやめようかなと思うぐらいの。でも私ですね、うちの前から新庄行きのバスが出てたんで、まあ、新庄にあるんですけども、それ乗ってったんですよ。電車で行かなかったんですよ。電車で行くとですね、電車飛び込んじゃう可能性があったんで、そんくらいのつもりだった。だからバスで絶対行こうと思ってバスで時間かけて行ったんで、行ったらなんかもうね、すっごい気持ちも塞ぎ込んでるし、どんな、ね、こんな雨の中ですね、寒いしですね、盲目の歌手なんて誰が聞きに来るんだみたいな蔑んだ気持ちですね行って、まあその教会のドア扉を開けたらですね、まあ、すごい中が明るくてもうたくさんの人がいるんでですね、びっくり、いたしました。で、まあ、知ってる人もたくさんいたんだけど、みんな忙しくしてるんで、私はですねもう街道の一番後ろの席のですね、一番端っこのところにポツンっていうふうに座ったんですね。で、まあ、プレゼントが当たるっていうことでカードを書いてください、まあ、住所と名前書いてくださいって言ったんで、まあ、そこに、まあ、入り口のところで多分書いたと思うんですけども、書いてそれ出したん、そんなのもう全然忘れてたんですね。で、そこに行ってですね、その、まあ、新垣さんの、その歌を聞いてたんですけど、まあ、素晴らしい、ね、賛美だったんですけども、もうその時も頭がですね、もう本当に痛くてですね、もうどうしようもないので、もう神様にね、本当にいつもそうなんですけど、その病気になってからですね、もうそのさっきの十字架についたですね、左側みたいな祈りをするの、お前が神だったら俺を治せとかね、そういう祈りをもうずっとしてるんですよ。それは別に教会にいる時じゃなくてもそういうことを言って、お前はなんで俺にこんな苦しみを与えるんだとか、もうそういうことをずっと神を呪うようなですね、そういうふうな、もう吐き捨てるようなことを言ってました。もうそれはこの11月23日がもう最高でしたね。2000年の11月23日ですけども、この時もう教会の中でも本当にそういう祈りをしました。お前が本当に誠の神だったら俺を救え、ね、そういう祈りをして、いいですか。だから私ね、そのこのね、さっきのルカのところにあった左側のね、まあ、神の右側に座していたその良き盗賊ってすごいなと思いますよ。私は本当に苦しみの中ですね、それも自分のですね、十字架を背負ってるだけですね、自分の罪のためにそういう風になってるのに、そういう祈りを神様にしたんです。で、新垣さんのコンサートを聞いててね、すごい感じたのは、もうこれはもう 神の奇跡以外何物もないなと思った。で彼はもう目が見えないんですけど、それはどうして目が見えないのかっていうと、まあ、彼が言うには彼が生まれた時の助産婦の方が、まあ、誤ってですね、なんか薬品の中に彼をつけてしまって盲目になったっていうことを聞きました。それで彼は何のために生きていたかっていうと、その助産婦を探し出して殺すために生きていたっていうことを告白した。それでその目が見えなくなったから母親にも捨てられて父親にも捨てられて、それで有名な孤児を扱ってるところありますよね、なんとかサンダースホームって、そういうところに入れられて、それで育ったわけです。ところが彼は神様を知って変えられて神の愛を語ってる。いい。でこういうこと言うんだよね。神様はオンリーワンであなたを愛していますよとか、まあ、そういうことを言うんですよ。あとこれはまあ奇跡かもしれないなっていうふうに思っていました。ただ私はですね、その中にありながらもお金のことを一生懸命考えてたんですよ。で私はですね、その街道を建てるのに、そのこの間も川崎教会行ってきましたけど、懐かしかったですけども、1億円の街道をあの時建てたんですよ確か。それで私はねたったの60万円だけ献金したんです。そんだけしか献金しなかったんです。実は後でね、その思い出したんですけど、私100万円ね献金しようと思ってたんだけど、割引いて60万円、ね、献金したってことが分かった。そういうふうにせこいんですよ本当にね。そういうふうに心では100万って決めてたのに、60万しかね私献金しなかったってことで、もねそんなこと全部忘れてて、60万も献金したの、お前は60万も俺献金したのに俺を救えってそういう祈りをしてるんですよ私は。多分ね、その中で覚えてはいないんだけど、60万円返せみたいなね、祈りも絶対神様にね、してると思った。そしたら、その時にですね、プレゼントが当たりますっていうふうに言って、一番最後の時を迎えたんですよ。それで、その時にですね、こういう祈りをしました。お前が誠の神ならば、俺のくじを当ててみろって祈ったんですよ。それはね、私はもう本当に命がけですよ。本当に俺当たんなかったらもう人生捨てようと思った。本当に人生かけて祈った。俺のくじを当てろ、お前が本当に神なら俺のくじを当ててみろって祈った。当てることなんか絶対できないって、そういう祈りを本当にしたんですよ。本当にこう魂っていうか心の中が叫ぶような苦しみの中でね祈ったんですよ。で最初にそのくじをね6枚引くことになった。それで最初に1枚引いたんだよ彼が。新垣さんが目が見えないからこういうふうに探って1枚引いた。でそれをね大事にこう抱えた。そして位置取りが悪かったんで見える位置にこう動いたりしてて、ちょっとしばらく間が空いて、でそれから5枚のくじを引いた。で250人ぐらいの人がいて、ものすごい人がいたんですよ。もう座りきれないから、あそこの街道はもう200人はぐらい入るといっぱいになるとね、それ以上の人がいた、多分250人で、そのくじをその司会の人に渡してですね読んだんですよ。で住所から読んできました。で私川崎に住んでるんで、川崎市って、ね、幸い区っていうところで、私の町の名前が言うと、あーやっぱり川崎だから同じ町から来てる人がいるんだと思って、絶対自分じゃないと思ってた。そしたら名前が言われたら私の名前だったんですよ。その一番最初に引いたくじが私の名前だったんですよ。250人どうですかこれ、どういうことですか、お前が誠の神だったら当ててみろって言ったらそれが当たったっていうことは誠の神なんですよこれは。そして封筒をね、荒垣さんの前に行った封筒で渡そうとするが、彼目が見えないからね、こうやってどうしていいか分かんない。それで一言だけ彼が言ったんだよ。一言だけ言った、これ本当に言ったんだよ。一言だけ私に言った決定的な一言をね私に言いました。こういうふうに視線がですね私の方を見ないで、ソープを見たような感じで、こういうふうに、まあ彼目が見えないからしょうがないですけど、こう封筒を持ってこういうふうに出して、なんて言ったか、100万円 入ってますよって言ったんですよ。本当に言ったんですよ。その一言しか言わないんだよ。おめでとうでも何でもないんだよ。100万円入ってますよってこういうふうにしてポンって投げ捨てるような形で私に渡しまして、私は恥ずかしかったですね。その瞬間200何人いたカイドの人が全員大声で笑いました。わーって笑いました。そう、私は自分が笑われたと思って、本当にこんな恥ずかしいことはなかったですよ。どうしてそんなことが起こるんですか。それはね、私ははっきりわかりますよ。はっきりわかります。神様は私の心を見てるんですよ。私が忘れてしまったことも見てます。だからあなたの心の中も24時間365日見てますよ。恐ろしい方ですよ。この方は本当に恐ろしいですよ。むっちゃくちゃ恐ろしい。それ詩編の139編にそれ出て書いてありますよ。もうあなたのこと見てますよ。で、四方から取り込んであなたを見てますって、そういうふうに書いてある。その御言葉通りですよ。本当にあなたを見て。だから私はね、もう本当にその心の中を清めることにすんごい精力を使ってます。だから悪い思いを絶対他人にかけないしないとか、本当にですね、そういう悪い欲望に駆られないとか、そういうことに今はですよ、今はそういうことを注意します。それはなぜかというと、神がずっと私の心の中を見てるってことを私は知っているからです。この間右輪さんがもしも背中が見えたら悪いことしないでしょうって言ったでしょう。あんなもんじゃないよ。あなたの心の中を毎日見ても、もういつでも今でも見てますよ。そんくらいすごい人なんです。彼はすごいですよ。私はね、でもそのことがあった時に、ああなんだかもしかしたら帰りのバスの中でね、あ、良くなるかもしれないなって、もう自分のことばっかり考えてるんですよね、本当にね。 それで、まあ、ただね、姿勢が変わったのは、そのやっぱり恨みみたいなこと、神様にこう嘆くみたいなことは言わなくなった。神様直してくださいっていう風な謙虚な少し気持ちになって祈れるようになったんですよ。でも全然良くならないです。で、私ですね、その11月23日で木曜日だったんですけど、帰ってもう、まあ良かったんだけども、まあ、もしかしたら良くなるかもしれないって希望が持てたんだけども、その良くならないんです。で、日曜日になってですね、もうちょっと気持ちがこう前向きになったので、そのテレビをつけたんですよね。そしたら久しぶりにね、そのあれですね、ハーベストタイム、日曜日ですから朝やってました。そしたらそこにね、心を癒す鍼灸師っていう題でですね、もう今でも忘れないです。そういう題で、まあ、鍼灸師の人がですね語っているんですね。で、私にはもう治せない病気はありませんみたいなことを言ってるのね。そして彼クリスチャンで言ってるの、あ、こんな針のところ治療院があるんだと思ったんです。いいなと、こんなのが近くにあったら俺も行って針打ってもらって病気治してもらうのになと思ったんですよ。で、最後まで言って、まあ、これ多分九州か、まあ、全国放送だから北海道か、まあ、よくてもそう静岡か山梨ぐらいかなそれでも そのくらいだったら行ってもいいかなとかいろいろ思ってたんですよ。そしたら、まあ、そこに出てますけども、ここなんですけども、まあ、住所見てもらうか分かるんだけど、これが最後に紹介した日吉だったんですよ。私はびっくりしてですね、もう日曜日だったんですけど、日曜日は休みって書いてあった、ね、それはクリスチャンだから日曜日教会行ってるんですよ。で、私ね、その月曜日朝ね、休み取って朝一番で行きましたよ。本当に行きました。もう本当にそういった。でも今だからね、落ち着いて考えると、日吉ってどういう場所かっていうとね、私の自宅と教会の間にあるんです。本当にそうなんですよ。それも教会の3分の1ぐらいの距離にあるんです。なんでそんなことができるのかって、本当に。で、私行きました。そしたら竹山さんっていうね、これ大和カルバリーチャペルのね、もう立派なクリスチャンですよ。びくともしないクリスチャン、素晴らしかったですね。本当に全部の話を聞いてもらって、で、針も打ってもらって、本当に針ってね、こんな気持ちのいいもんかと思いました。針打ってもらったらね、はい、寝ていいですよって言ったら、もう1時間ぐらいあっという間に 寝られなかったのに寝ちゃいましたね。もうぐーぐー自分がいびきをかいてるのは分かってる。そんくらいでね、竹山さんのところもずっとね、もう本当に毎日のようにね行きましたね。ちょっと下世話なことを言うと、針1回打つといくら取られると思いますか？1回で、ごめんなさいね、そのこと言って7000円取られるんですよ、1回で。すごい、やっぱでもね、満タンですよ、本当に。人がいっぱい来てて、すっごいやっぱりね効くんですよ。で、友達にもみんな言って、ね、職場の人にも言ったらみんな行きましたよ。で、そうやって行って、 そういうふうにね、そこにね、もう毎日でも私ね、もう100万円かけてもこれ献金だと思ってね、100万円かけても1000万かけてもいいから行こうと思って、もう毎日本当に行きましたよ。本当に彼はね素晴らしかったですね。それで本当に話を全部聞いてもらってですね、3回目ぐらいに行った時にですね、竹山さんと、まあ奥様と3人で話してた竹山さんがね、本当にこう、あ、小平さんってね、神様に愛されてますねって言った。私ね、神様に愛されてるなんてこれっぽっちも思ってなかった。もう本当に泣けちゃいました。本当に、あ、俺って愛されてるんだって。その時ね、鱗目からね、本当に鱗のようにね落ちましたよ。ああ、そういうことなんだって。本当にですね、良かったですね。でもね、あんまりね、でもね、針打ったけども、打った日はいいんだけど、また次の日になるとね、あんまり良くなくなっちゃうんですよ。それでね、私がね決定的にね癒されたのはね、やっぱりね、私を、まあ、バプテスマにね、洗礼に導いてくれた古川さんだったんですよ。彼がね、やっぱり3週間ぐらいして、本当に不思議なんですけども、電話かかってきて、なんか東京に行く用があるからって言うから、話したら、まあ、一応こんな状態でっていうことを彼に言ったらですね、じゃあ俺行くからって言って自宅まで来てくれたんですよ。で、この話もこの間御殿場ではしなかったんですけども、彼は足をしてくれて、彼はもう癒しの力を持ってるんです。本当に人を癒す力を持ってる。だから私に握手してですね、ああそんな大したことないよっつって祈ってくれて、その、まあ、悪霊を追い出す。で、病ってね、消えてなくなるわけじゃなくて、握手するとね、これ気をつけた方がいいんですけど、簡単に人に握手しない方がいいですけども、入れ替わるんですよ、人が。だから私のうつ病がですね、彼にうつっただけの。だから彼ね、もう全然喋れなくなっちゃった。ずっと喋ってベラベラ喋ってたのに、私に握手して入れ替わったら全く喋れなくて、私が心配してるんですよ、彼の。大丈夫ですか先生とか言ってて、う、大丈夫大丈夫とか言って、もう歩けないぐらいなっちゃって、それでももう心配だから駅まで送ってったんですよ、私。そんくらい亜種ってですね、すごいことなんですね。それでそれからはね、本当に、まあ、劇的とは言わないんだけど、数段良くなりますね。 2,3 段階ぐらい良くなって、もういわゆるなんか発作みたいなものがもう全く出なくなって、そこからもうどんどんどんどん癒されていったっていうのがですね、私の場合なんですよ。で、私ね、ずっとね、うつ病治ったの竹山さんと古川さんが治してくれたってずっと思ってたんだけど、とんでもない間違いをしていて、じゃあイザヤ書の53を見てほしいんですけども、53さんですね、イザヤですね、53。もうこれはね、もう有名な箇所なんですけども、ちょっと読みますね、はい。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平和をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。これね、あ、これまあ駒場泉先生に教えてもらったんですけども、この私っていうところを、ね、自分の名前に置き換えます。彼っていうところにイエスっていう名前を入れます。はい、じゃあもう一度私の名前で読みます。 まことにイエスは小平公則の病を負い、小平公則の痛みを担った。だが小平公則は思った。イエスは罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかしイエスは小平公則の背きの罪のために差し通され、小平公則の咎のために砕かれた。イエスへの懲らしめが小平公則に平安をもたらし、イエスの打ち傷によって小平公則は癒された。小平公則は羊のようにさまよい、自分勝手な道に向かっていった。しかし主は小平公則のすべての咎をイエスに負わせた。いいですか。ちょっと一回自分の名前分かります？入れてちょっと読んでみてもらってもいいですかね。時間がないですか。心の中で読んだときね、あ、これ私のこと書いてあるって本当に思ったんですよ。だからさっきね、主役の話をしたんだけれども、イエスが主役じゃないんだよ本当は。この本に書いてあることっていうのは私のことが書いてある、あなたのことが書いてあるんです。これいいですか。イエスよりもあなたの方が大事なんですよ。あなたのことが書いてある。私それ分かったから、この1年半でね、もうしゃぶりつくように読んでます。これ見てください。この付箋を見てください。これ。ね。付箋があるからいいってもんじゃないんだけど、1年、たったの1年半ですよ。本当に、もうこれをね、しゃぶりつくように読んでます。もう他のこともういらない。もうこれを読むことにですね、もう本当にですね、命をかけてというか、読んでますよ。なぜかというと私について書いてあるからです。これ私について、あなたについて書いてある。だからどうかこれをね、そういうつもりで読んでいただきたいんですね。本当に僭越なんですけども、そういうことを私は体験しました。でこの中で面白いことが書いてあるのは、癒されたのに、ね、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていったっていうことが書いてある。でそれはイエスの時代を見れば分かるんだけども、癒された人ってどこ行っちゃったんですか。イエスが十字架にかけた、彼は何千人の人を癒したんですか。もしかしたら何万人っていう人を彼は癒してるかもしれない。でもその癒された人っていうのは全然その後出てこないんですよ。十字架にかけられた時も出て、もう癒された人っていうのはみんなその癒されたことを忘れてしまって、また自分勝手な道に行ってしまう。そういうふうにそこに書いてある。この通りですよ。私も全く同じでした。私も癒されたら、ああ癒された癒されたで、今度はお金お金ですよ。で私ですね、お金にすごいお金のことを祈ったんだよ。神にお金くださいお金くださいって、みんなお金くれましたよ。本当にたくさんお金が降ってくるようにお金くれた。でも本当私ケチですよ。全然献金なんかしないんですよ。そんなこと言っていいのかどうか分かんないですけど、月にですね、私たったの5万円しか献金してません。その当時ですよ。私いくら献金しなくちゃいけなかったかっていうと、まあ、大体12万から15万献金しなきゃいけなかったんです、月に。ボーナスの月は30万献金しなくちゃいけなかったって、分かります？それってどんくらいお金が入ってくるかって。でも私ね、分かったんですよ。お金くださいお金くださいってこれ言っちゃいけないっていうのを今だから分かるんですよ。それなぜかっていうと、私が2016年2月にですね、カナダからマーク バンヤードさんという方が来て、私その前で本当に彼の言ってることはね、本当に私のこと言ってると思った。本当にですね、私神様をですね、サンタクロースみたいに思ってて、もう本当金くださいとかね、何々ください、何々してくださいって、どっちが主だか分かんないですよ。もう私が主人になって彼を召使いのように使ってた。でも私ね、その人の前に行って、 もう悔い改めなさいって言うから、もう本当に全てを明け渡すっていうふうに言ったんですよ。そしたらそれ日曜日だったんですけど、次の2月の3日ぐらいだったけど、月曜日呼ばれてっていうか、職場に行ったらもう朝一で朝の9時にもう呼ばれてですね、まあ、職場の、ね、上司校長に呼ばれてですね、転勤だよ。えって言って、いや私希望なんか何も出してませんけど、ここにいたいんですけどって言ったら、いや転勤が来たんだよって言うから、えって言って、そういうのってめったにないんですよ。それいわゆる強制人事っていうやつですね、強制的に動かされるっていう。で今返事してって言うから困っちゃってですね、でもすっごい悪い学校、まあ、今行ってる学校ですけど、悪いとか言っちゃいけないんですけど、それ誰も行きたがらない学校に行かされました。それでもうこれは神様が言ってたからしょうがないなって言って行きましたよ、ね。まあ、本当に今大変な状況にあって、もう神様に感謝してますよ。もう祈らなきゃいられないようなですね、学校で、まあ、毎日必死にですね祈ってその職場に行ってるっていうのが現状ですけども、でもそれもね今考えたらすごいんですよ。私どこまで通ってるかっていうと、うん、まあ、それは言うのやめようかなと思ってたんですけど、東戸塚まで通ってるんですね。で東戸塚ってどういうところだか分かりますよね。この間李先生が来て、もうここしかない東戸塚に、ね、ここから私は開拓やっていくんだって。だからそこに私はもう先にそうやって使わせてね、そういうことをしてるんです。何しようとしてるか分かりませんよ神様は。でもそういうことを、不思議なことをね、本当にされる方。そっからですね、もう本当にこう、なんていうんですか、音を立てるようにですね、自分が求めてたものを全部崩れ去りました。もう自分の誇りと思ってるようなものを全部取られちゃう、ね、全くそういうね、本当にそういう状況でどうなっちゃうんだろうっていうふうなね、まあ、状況に、まあ、追い込まれたんですけども、でもそれでもいいやと思って、まあ、神様についてた。そしたら私と全く同じね経験したのがやっぱり駒場泉先生だったんでね、彼女もですね、本当にそのお金のことにすごくね、その、まあ、彼女も旦那さんっていうかね、元旦那さんから150万円ずつずっとお金を送ってもらってたんですけども、なんか彼女が言うには、私が言うんじゃないですよ、体の中にマモンっていうね、そういう悪霊がいてですね、彼女すごい大病して 海ですね、海がお腹の中に溜まって死にそうになったんですよ。それが原因がマモンだっていうことが分かって、それを、まあ、猫の形をした霊だって彼女は言ってるんですけど、それを追い出したんですよ。そしたらもう本当に病は良くなったんですけども、もうその瞬間からお金のものすべて失っちゃったんですね。で彼女ははっきり言うと今ホームレスなんですよ。全く家がない状態、もうすっごい不思議なことが山ほど起こって、それで、まあ、いた新宿シャローム教会にね、牧師してたんだ、そこも追い出されちゃったんですよ。だから家もなくなって、シャローム教会もからも追い出されちゃったんですよ。だからもう行くとこないから、赤坂のね祈りの家っていうところに居候して、家具も全部みんな友達にあげちゃった、置いとくとこがないからって、もう私すってんてんですって、この間2週間ぐらい前にね、そのちょっと話を気に入った時にそういうふうに言ってたんですけども、そんくらいすごいんですよ。だから私も全く同じですよ。マモンにね、要するに祈ってたんですよ、お金くださいって。それでそのバンヤードさんに祈ってもらった時、なんか軽くなったなと思ってたんで、それが多分出てったんだろうなっていうことはよくわかるんです。でそのなんでそんなことしちゃいけないのかってね、もう聖書に書いたんですけども、まあ、テモテの、ね、第1の6章なんですけど、金銭を愛することは、ね、あらゆる悪の根だから、ね、ある人たちは、金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。まあ、まさにこれ私のこと言ってるんだなと。それからですね、もうルカの、ね、福音書の14章の33にも出てますけども、そういうわけであなた方には誰でもですね、自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできませんというふうに言ってます。または、ね、イエスはですね、金持ちが天国に入るのはラクダが針の穴を通るより難しい。お金はでやっぱりですね、求めちゃいけないものですね。それをもう求めるっていうこと自体がですね、自分のために求めるっていうこと自体が、これもう サタン、さっきサタンの話をしましたけど、サタンがもう付け入る隙をですね与えているんです。もうサタンがふっとそこに入ってきちゃう。だから気をつけ、本当に私たちはですねそういうことを気をつけなきゃいけないんです。で、ちょっと話がなくなっちゃって申し訳ないんですけども、マタイの福音書の7章の21ですね、これを開けてほしいんですけども、はいはい、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るわけではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣言します、私はあなた方を全然知らない不法をなす者ども、私から離れていけというふうに言うと。実はね、私、威厳を話せます。もうすごい昔から話せます。結婚する前からね威厳話せたんだけど、誰にも言いません。誰の前でも絶対威厳は話さない。誰にも威厳が話せること言わなかった。今本当に初めて言うかもしれませんけど、結婚前からそうで、私これ威厳じゃないかもしれないからって思ってですね、あんまり人には言わなかった。でもねこれ威厳だなっていうことが分かったのは、家族がね、私が寝てるときにですね変な言葉喋ってるよっていう、寝言で言ってるよっていうことを言われたんですよ。それ私全然知らなかったんですけど、それを家族の中では宇宙語というふうに言われています。要するに全く理解できない言葉を寝言の中で私が言ってるんですよ。それを家族がみんな知ってたの、みんな知ってたんです、宇宙語。だから宇宙語喋ってるよって言われたときに、あこれ威厳だなと思ったんだけど、もうそれはあそうって言って絶対言わなかった。でも最近になって妻にね、あれ何なのって言うから、まあ、あれは威厳って言って聖書の中にそういうのが出てるから、それが語れるようになってるんだよっていう話をしたんだよ。私ね威厳が喋れるのにこういう人生を送ってんだよ。うつ病になってこうなってね、お金を追い求めてね、こうなんだから、ここに書いてある通りなんだよ。主よ主よとかで奇跡を行っても何してもね、お前知らないって、私今日死んだら多分神イエスにね、お前なんか知らないよっていうふうに言われちゃう。だから何が大事かって、ここに書いてあるのは、なんだっけ、聞き従うかどうかっていうことですよね。いいですか。つまり御言葉の実っていうのを結んだかどうかっていうことを神様は見てるわけで、そういう印を見てるわけじゃないんで。でもあまりにもね最近教会がそういう印みたいなものね、その威厳だとか予言だとか、まあ倒れたりとか、まあそういうことをしたからつって何も変わらないんですよ。本当に大事なのは御言葉の実を結ぶっていうことが非常に大事なんですよ。でもう有名な御言葉ですけど、マタイのその前に書いてあるところね、7の13のところ、7章の13って開けられないですよね。はい、ちょっと読みますね。これはもう有名ですから誰でも知ってる。狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀である。それを見出すものは稀なんですよ。いいですか。だから私たちってね、本当に天国に入るって、今私天国に入る自信ないけども、将来入る自信はありますよ。このまま行って自分を全部神様に捧げればですね入れると思ってますから、そういう希望を持って私生きてますけれども、ハワード・ヒットマンというね、ピットマンか、ハワード・ピットマンというですね、その有名な人らしいんですけど、そういう人がいた。この人はですね、なんで有名になったかって、ね、一度死んで天国を見てきて15分間天国にいてまた戻ってきた人なんで、ハワード・ピットマンはですね、その自分が死んだですね15分間の間に全世界から2000人の死者が集められたと。で、天国の門の前に2000人が集められて、そのうち天国の門に入れたのは50人だけだった。それは 2.5% っていうことです、割合で言うと。そういうことをこの方は言っていて、この方はものすごい韓国なんかでベストセラーになってる人なんです。 神様のことを書いている方なんですけど、その人が実際に天国に見てきてそういうことを言った、ね、でヨハネの黙示録の20章を開けてください。20章の12ですね。この上のところにあると、これですね。ちょっとこれも読みます。私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されてないものは皆この火の池に投げ込まれた。いいですか。裁かれるのはこのところを見るとね、命の書に名前が書かれているものが裁かれるんですよ。命の書に名前がない人はいきなり火の池に投げ込まれるって書いてある。これどういうことですか。命の書に書かれてるっていうのは私たちですよ。いわゆるクリスチャンは命の書に名前が書かれてる。でもイエスを信じてないものはいきなり火の海に投げ込まれちゃうって書いてある。裁きもないんだよこれっていうことですよね。そういうふうに読める。恐ろしいですよこれ。だから2000人で、ハワード・ピットマンが見た2000人はクリスチャンなんですよ。だからハワード・ピットマン言ってたんだよ。こういうふうに言ったの。言った時にね、もし開きしてる人がいっぱいいるって。ね。私はあなたのために一生懸命尽くしましたよ。あなたのために一生懸命人生捧げましたよ。言ってる人がいるんだけど、でもお前は知らんって言われて、その人が地獄に送られるのを見たっていうふうに彼は証言してるんですよ。いいですか。恐ろしいですよねこれってね、本当に。でも私たちはでもね、諦めちゃいけないと思います。これ今言ったこととあれさっきのあれはセットですよ。ヨハネじゃないや、マタイのところのさっきのねところ、お前なんか知らないっていうふうに言うって言ったら、予言したって悪霊を追い出したってお前なんか知らないっていうのとこれとセットですよ、御言葉としてはね。だからね、私たち本当に気をつけていなくちゃいけないんです。もう本当にそろそろやめますけれども、その要するに何をしなくちゃいけないかっていうとね、もう簡単ですよ。神様はね、一番最初にね、イエス様は何つったか、マタイの4の7をちょっと開けてみてください。これです。4の17ですね。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。一番最初にイエス様が言ったことは、悔い改めろっていうことを言ったんですよ。これが徹底的に足りないんですよ。我々は。本当に私がイエス様をね、差し通したんだ。イエス様を殺してしまったんだっていう自覚がないんですよ。本当にそれはね、言えるんです。それがない限り絶対救われません。それがない限りこの人に心から従っていくっていう気持ちは絶対に起こらないと思う。だから私たちはね、本当にこの人にすがっていかなきゃいけないんですよ。本当に命をかけてこの信仰をね、貫いていかなきゃいけないんですよね。だからそういう気概があるかどうかっていうことを、本当に神様はあなたの心の中をいつも見てるんです。日本人って本当にね、当事者意識っていうのが全然ないんですよ。リバイバルってどっかで起こるんじゃないの？横浜から起こるのかな？他の隣の教会から起こるのかな？ね、私は分かりますよ。リバイバルはどっから起こるっていうの、結論分かってます。リバイバルは自分の中から起こるんです。いいですか？人から起こるなんて思ってちゃダメなんですよ。そんなこと、クリスチャンだったら絶対天国に行けない。自分の中にリバイバルが起こって初めて天の御国に行くんですよ。でさっきですね、命の、ね、木の話をしましたけども、最後にちょっと希望というかね、なんか暗い話になっちゃったんで希望を与えたいと思うんですけども、命の木のことについてですね、黙示録の、2の、 ヨハネの黙示録の2章の7に書いてあります。耳のある者は御霊が諸教会に言われたことを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせようと。今日あなたはパラダイスにいますって言ったよね。あのことはどういうことかっていうと、パラダイスっていうのは裁かれたクリスチャンが整えられて御国に入る前の場所なんですよ。これは創世記に出てくるですね、もう最初私たちはここにいたわけですけれども、エデンの園と同じものです。だからそのパラダイスってそのがそこには木がある。でもうご存知だと思いますけれども、エヴァがですねアダムを誘惑して、さっき言った知識の、ね、判断できるその善悪を知る実を食べさせてしまって罪が入ってきた。ここで何言ってるかっていうと、ここのパラダイスにはですね命の木があるんですよ。でここはですね緑の芝生です。すごい緑の芝生のところ、そこのほとりに湖がある。まあだから神様がイエス様がですねその緑の牧場って、まあ、予言がありますけどその場所なんですけど、 そこに行けばですねイエス様が真っ白いそのもう羊毛のような髪の毛でもう全身真っ白い方が迎えてきます。それイエス様です。これ食べさせるのはイエス様ですよ。イエス様は完全なアダムなんですよ。そして花婿なんですよ。そして私たちは花嫁でエヴァなんですけれども、傷を持ってますけれども、イエス様の血潮によって真っ白い姿に清められて礼服に着替えさせてくれます。これ聖書の中にもヨシアがそういうふうにですね礼服に着替えさせられて、ボロボロなあのヨシアがですよ、そういうふうなふうに着替えさせられてそこに行ってるんですけども、そういうふうにしてそこに行きます。でそこでもってイエスも人となられた方なので、そこで命の実を食べないと天国に行けません。でその完成したアダムがその木の実を、命の木の実を取ってあなたに食べさせてくれます。これが救いの完成なんですよ。その実を食べて天国に行く。そしてこの人と二人じゃなきゃ絶対に入れない。いいですか。一人で天国に行くと思っている人いるかもしれませんけども、この人と二人でもって、さっき狭い道だって言ったけど、その狭い道はやっと人が二人入れ通れるぐらいの道なんですよ。で天国の門も本当にここからここぐらいの門なんですよ。それは人が二人揃って入れる門なんです。それはイエス様と二人でその門の中に入らなければ入れない、そういうとこなんですよ。本当にそうなんですよ。これを読んでるとそういうことを言ってるんですよ。だから本当に私たちはその命を 身をね預かるように、本当に狭き門から入れるように努力をしなくちゃいけないんです。でもうすぐねノアの時代のようなことが起こるっていうことがルカの福音書に書いてある。ノアの時代ってどういう時代かっていうと、もうノアは100年かけてねその船を作ったわけですけども、もう突然その洪水がやってくる来るわけですよね。そういうことが起こるよっていうことを言ってる。あの時代にものすごい人がいたんですけども、たったの8人しか生き残らなかったんですよ。そういうことが起こる。だから本当に我々気をつけてねいなくちゃいけないなっていうことが分かります。ちょっと長くなって申し訳ありません。で今から応答の賛美をしますけれども、あの麗しい荒削りの十字架にですねすがることは、いつの日か冠に変えられるっていう曲なんですけれども、本当にこの曲をですね本当にイエス様に本当にすがって、イエス様なぜ死なれたのかっていうことをですね本当に私たちはもう一度思い返してですねこの歌を歌っていきたいと思います。すいません、なんか長くなっちゃって申し訳ないです。はい、じゃあ終わりにしたいと思います。